Ladies and gentlemen, senor, senorita, boys and girls, 藤井浩一の明るい表通りで。はい、皆さんこんばんは。藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩二です。
さあ、もう5月もね、連休明けました。
明けました。
もうどんどんこれも春も深ま、春が深まると言わねえか。
もう夏に向かっていきますね。
ね、これね、あっという間ですよ。本当ね、夏かななんて思ったらもうすぐ秋。
はい。
ね、もう雪がちらちら降って。
そうですね。
もうなんかあれもうあれっていうしてると、街角にはクリスマスツリーでって言ったらゴーンですから。
そうですね。
一年早いですね。
もうまだね、夏も始まってないのにちょっと。
ね、はい。もう本当本当。まあ5月ですけども。
はい。
ちょっとさっきね、五月病って話もあったけど、
五月病
なかなか僕もそんな全然実感ないんだけど、っていうか俺勤めたことねえや。
あずっとミュージシャン。
タイムカードって何？何もしたことない。
就業規則というのもね。
履歴書書いたことないわ。
履歴書もないですか？
ネクタイなんて冠婚葬祭のみだし、ね。まあいろいろ世間はね、大変な生きづらい世の中なんでしょうか。
そうですよ。
吉田さんは？
僕も5月病は経験なかったですね。
なんか基本的に同じような感じなんじゃないの？
いやいや、そんなことないですよ。僕はもう勤め人ですから。
いやいやいや、いやそのうちで、ね、だんだん回を重ねてね、はい、飲みに行くうちに本性が、
はい、いやいやいや
明らかになってくるんじゃないでしょうか。
もうつまらないサラリーマンでございますよ本当に。
そうですか。いや面白いでしょ。でも
いやもう面白いですよ。
結構このラジオ盛岡って面白いと思いますよ。
あ、そうですか。
会社っぽくないもん。
あそうですね。社員をほとんど僕のほか見てない
状態ですね。吉田さん、しゃべりもするし営業もするし、
はい、
もうすべてやってますよね。
すいません。
で正しいそのなんかあのあり方ですね。
だんだんもうポカポカしてきましたけどもね、
うん、あの本当にあのね、すべて見えるっていうのが、
はいね、頑張っていきたいと思います。
はい、頑張っていきましょう。
ありがとうございます。
今日も30分
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
さあ5月なんですけど、あのね、そうあの今度ね、今週末かな、
ええ、
私ね中学校の時の同期会があるの。
あら、何年ぶり。
要はね、還暦でしょ今年。
ああ、そうですね。
還暦のね、節目のね、同期会なんですよ。このところずっと5年おきにやってたんだけど、うん、僕はなんだかんだタイミング合わなくて出らんなくて、もう今年だけは藤井さん出てくれって言われて、
はい、
千葉県の松戸ね、
はい、
松戸市立常盤平中学校
という中学校で、
第5期卒業生の同期会があるわけですよ。
じゃあみんな還暦を迎えた。
みんな還暦を迎えた、ね、迎える
還暦だらけの、
還暦だらけですね。その中でも還暦いなかった、俺63なんだよって言ったら、お前何年してんだよって
そうですね、
小学校何回やってんだよっていう、ね、でも還暦で久しぶりに会うっていうのは多分感慨深いものあるんじゃないかと思うんだけど。
感激しちゃいますかね。
還暦でしょ。うわ、それだけは言うまいと思ったんですけどね。
すいません。
いやいや、いいですよ、ね、でも中にはね、本当はきっと人生模様はいろいろだと思いますよ。
そうですよね。
昔あんな可愛かったあの子が、
はい、
ね、あれ、あのおじさん誰って言ったら、あいつはあれだよって、どっかの知らない人紛れ込んだと思ったとかさ、ありますよね。
藤井さんだけ変わってないみたいなパターンありそうですね。
いやいやいや、言われるけど、ほら変わってないわねって、変わってるっちゅうの、もう昔の写真見てみろってね、よく言うんですけどね、
はい、
本当ですよね。まあ還暦といえば、ええ、まあ、僕の身の回りのミュージシャンの友達も還暦多いんですが、
はい、
大沢良幸、
はい、
ね、大沢良幸といえば、まあ、本当もうダーンドカンと、うん、途方に暮れる、
途方に暮れます、
途方に暮れるで、暮れるどころかもうね、本当にもう言っちゃいましたけども、大沢良幸も、うしゃこだね、あ、はい、先週はうしゃこだのイーストウエストの78ってやつで、音源かけましたけども、うしゃこだ、私がうしゃこだやってるその79年ぐらいかな、
うん、
時に大沢くんがやってましたクラウディースカイというバンドがありまして、うん、このバンド同士仲良かったんですね、すごくね。で大沢くんとはですね、まあ、非常に趣味もあって、
う
ん、彼もブラックミュージック大好き、
ね、
ソウルに関してはすごいね、やっぱ知識があったりとかして、当時はね、意見交換とかね、うん、もう大沢君、藤知ってっかこれ、まあ、聞いてみろとかね、彼わざわざねうちで編集してね、テープ作ってきたりとかして、今気に入っているスローバラード集とかね、そういうのもあってね、そんな付き合いしてたんですね。まあそんな彼とも、まあ、彼も還暦なんですよ今年ね、10月で、そんな付き合いがあって、 彼が今年で、35周年を迎えまして、35周年のベストアルバムっていうのを2枚組で作りました、
はい、
ね、昔のこの大沢くんが作った曲をね、オリジナルで歌ってる音源も入ってますけども、あと自分でねセルフカバーもあったりとかなんかして、
うん、
彼はあのここ何年5年ぐらいかな、あの一人で小さくね、こうあちこち小さいライブハウスとかを、
はい、
もう車でね、巡る渡り鳥ツアーとかそういうのやってますけども、
盛岡にも2回来てくださいましたよ、
来てますね、
はい、
で僕もあのスケジュール合えばですね、一緒に参加したり、はい、してますけども、そしてなんとこの35周年のアルバムの録音にも私2曲ほど参加してましてですね、はい、私サックス吹いてます。
サックス、
ね、まあ、今までちょっとあれですね、サックスを吹く藤井っていうのは今この放送では明らかになってませんけど、
はい、
もうウクレレ弾いて歌ってるっていうのが、まあ、今のところ ね、
そうですね、
露出してますけどこの番組では、はい、ちょっと今日はそのサックスを吹いている本気、いやいつも本気ですけどちょっと今語弊がありましたね本気じゃねえみたいな、いやもう非常に本気でございましてですね、そういうこういう渋いサックス吹いている藤井っていうのをちょっと聞いていただこうということで、じゃあ大沢良幸のですね35周年のアルバムから2分の1の神話2017バージョン、
寂しいだけ。
大沢良幸で2分の1の神話、2017年バージョンでお送りしました。
かっこよかったですね。
私こんなサックス吹くんですよね。
もうソロから、
はい、
あとはもうボーカルに絡み合う、
まあ、サックスもね、これ私本当に楽器としては何ですかね、全然あの基礎教育を受けてない楽器でございましてですね、
あら
25歳ぐらいの時に、いきなりあのサックスを吹き出して、で前からサックスを吹きたかったんですけど、うん、もうボロボロの楽器をあの人からもらってリペアしてね、もう見よう見まねでいきなりソロ吹いてたんですよ。もうデタラメですね。
なのに
ちょっとこうあのお仕事っぽいようなことまでやるようになったりとかしてね。まあだからあの今の聞いてみてもらっても分かるんですけど、ジャズじゃないですよね。決してジャズっぽくもない。これどっちかっていうとムード歌謡かなっていう。サム・テイラーとかね、もうその辺の
でも歌心って感じしますよね。
そうだからもうね、あの思ったようにしか吹いてないんで、まあ歌うのと一緒なんですね、まあこういうサックス、私のこう芸風でございましてですね、
はい、でレコーディングだけではなくて、
もうライブでもね、あのいろいろ吹いてますし、
はい、
まあ、自分のライブでもウクレレ弾いて歌うっていうパターンもありますけど、あのバンドの中ではもう、ね、歌ってサックス吹くっていう、パターンももちろんあるしね、サックス、まあ、サックスバージョンもね、ちょっと盛岡の方にも聞いていただきたいと思いますけどもね、
はい、
さあ、まあ、今回はちょっと大沢君のこの曲をかけたっていうのもわけがありまして、なんと5月の19日ですね、
19日
BS ジャパン、
はい、
テレビですね、この、徳光和夫の名曲日本という、この番組に大沢君出演しまして、私もバンドで出てまして、今の曲なんかもブリブリ吹いてる映像が見れるという ね、
あ、
これね、BS 見られる方は、
はい、大体見られると思いますよ。
そうですか。
BS の7チャンネルですね、 BS ジャパンは。
そうなの。
大丈夫ですよ。今は
うちテレビないですけど。
あ、ストイックなというか、なんかこだわりの生活をしてますね。
っていうかね、うちにいないしまあね、ちょっとあの本当ね、渋いバンド編成でね、演奏をしたんで、ぜひぜひ5月19日 BS ジャパン、徳光和夫の名曲日本見ていただけますとですね、私の、はい、吹いてる姿が映るというね、
サックスを吹いている方が藤井さんだということが分かるわけですね、は
い、ということで、あの大沢良幸のですね、35周年のアルバムから、お送りしましたけど、これ来週もね、ちょっとまたもう一曲、私がサックス吹いてるやつをですね、ちょっと聞いていただこうかな、どうかなと思って、
はい、
もっと思います。
はい、5月19日こちらもチェックですね、
はいはい、さあ、キトテツとは何ぞやですけど、
キトテツの歌とかキトテツっていう言葉をこの番組では相当出てきますけれども、
キトテツプレゼンツですからね。
キトテツプレゼンツですから、
キトテツ何ですかね。
キトテツっていうその音は不思議ですよね、
キトテツっていうと、キトテツ何なんだろうなって、これ分かんない人が多分多いと思います。
そうですね、
木は木です。
木
とアンドですね、アンド、鉄ですね。
あ、ウッドと、
ウッドとアイアン、木と木材と鉄でございます、ね、このこれはちょっとパッと考えるところは別に仲いいわけじゃないですね。
そうですね、別物ですね。
なんだお前キーこの野郎みたいな何言ってんのよ鉄ね、ね、そういうこと男とか女ですか今
仲が悪い風ですけども
、そうそう、でも仲が悪そうで、でも実は手を取り合うと素晴らしい力を発揮するというのはやっぱこの木と鉄の基本理念、
はい、そうですね、
うん、
木の良さと鉄の良さ、
そうですね、
それぞれあるってことですよね。
だからうち って、あ、吉田の家は持ち家？
持ち家になっちゃいました。はい、
いいですね。
ありがとうございます。
僕マンションですからね。
はい、
やっぱ木のね、うちってすごく憧れるんですよ。
うん、
絶対木のうちいいなと思うけど、でもやっぱ昨今の災害とか考えると、強さっていうのが問題になってくるでしょ。そうすると、これは鉄がそこを補うんですね。
なるほど。
木のぬくもりを鉄の強さが補うっていうね。うん、このもう一つでも、それを全部兼ね備えてるっていうのは、一鉄、うん、でこのやっぱね、僕もあの展示会とかで見てると、こういう家建てたいなとか思うけど、僕は無理です。
もう
マンションから一生出られないです。
便利ですもんね、
うん、っていうかもう無理、動けない建てられない、うん、だから本当はですよ、うん、なんかね、どうですか吉田さん、建てたら。
いやいやいやいや、もうね、でもやっぱり藤井さんにとってはこう見てると憧れのものになったりするわけですよね。
憧れですね。はい、
木と鉄で作った優しい雰囲気の、そして丈夫な家
ですね。これ一回あれですね、機会があったら、その木と鉄ってどんなのかって実際見る機会がね、
そうですね、
あるといいですね。
はい、はい、展示会等々もあるでしょうからね。
それはまたおいおいちょっとご紹介していってもいいですか。はい、さあ、それでは今日の木と鉄は夏美バージョンで。
時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。山のふもと森とか、流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと、僕の強いこの腕で、守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄、きっと鉄、優しい木と強い鉄。きっと鉄、きっと鉄、はじめましてよろしく。
きっと鉄。
木と鉄プレゼンツ、藤井光一の明るいモテ通りでお送りしてますが、今日の木と鉄の歌は夏美バージョンでお送りしました。ね、いろいろバージョンありますけど、
はい、
これアルバムに入っているバージョン以外もね、ちょっとどんどん今ねバージョン増殖中という傾向があってね、
はい、
いろいろね、なんかいろんな人がこれ歌うんじゃないかっていう感じになってるんですよ。
最終的に We Are The World みたいになっていく。
ああね、何十人かでしょ、
はい、
今ブルース・リングスが出たってもうね、キッドだ Kitotetsu!Wait a minute! 今ボブディランだなとか。
そうですね。
そういうですか。We are the Kitotetsu。
そうですね。We are the Kitotetsu。10分ぐらいの。
長いね。ね、そういう、そういろんな人がね歌ってくるんじゃないかって、これね壮大なあの理想はね、はい、山ちゃんなんですよ。山ちゃんね、もういろんなこと考えるのよ。
一応マイク上げときますけどね。
ね。ね
いろいろ。
そうなのよ、ね。はい。いろいろあるんですよ。だからもうね、そんなこと今度やるんですかっていうね、結構驚かせること多いんですよ。
困ってますけど。
え、それ、今からですかみたいなね、うーんって、まあでもね、面白いです。
面白いです、
うん、アイディアマン。だから このね番組だって本当そうですから、
ね、そうですよね、
うん、なかったら今吉田さんと話してるなんてい
う
のも
そうです
ありえませんよ。
このご縁も山本さんですから ね
本当ですよ ね全てです。全てのキーマンでございます、
はい、
さあそれではですね、はい、今週のアナログということで先週からお送りしてますけども、はい、先週はうしゃこだの本当にアマチュア時代の音源からですが、今日はですね、うん、アマチュアからプロになりまして、1枚目のアルバムドイッキ1979年のアルバムからですね、これオープニングのですね曲を聴いていただこうと思いますけど、もう曲いっちゃいますか、
いっちゃいましょうか、
ね、これはじゃあカモナうしゃこだ。シャコダでカモナウシャコダでございます。
かっこいいです。
1979年に発売されましたファーストアルバムドイッキからですね。
ドイッキというアルバムタイトル
これ写真見せられないのが残念ですけど、これがねあの田んぼですよ。これ2月に録音あの撮影したもう真冬のね田んぼをね凍りついたところにみんなふんどし一丁で裸足で入ってて、すごい形相なんですけど、すごい形相だなと思ってただね寒いだけだ 寒いだけの顔なんですね。
寒い、
これは本当にこれはライブアルバムなんだけど、確かね79年の3月の3日だったかなにおひな祭りとかって、録音しました。この時だからメンバーはまだね本当21、2とかそんなですよ。でこの裏の頃がね一番ねあの演奏とか声とかね親父臭い
親父臭い、渋いっすよね。
これ今だから例えば今還暦だけどこの年になって同じような感じの音を出そうかなと思ったね。出せないですね。はい、なんかこの頃何だったんですか。
何だったんですか、
この人たちは。おかしいよね。
すごいっすよね。21歳の音楽なんですね。
そうですよ、20代前半ですからね。まあ、勢いあったのもあるし、この、ね、まあ、当時こういうやっぱドロドロのブラックミュージックっていうのを、まあ、追求してる人もね、まあ、いなかったのかもしれないね。うちらみたいにそれなりにいたかもしれないですけどね、
はい、
まあ、これあと追ってくる人いないですね。
お、
こういうやってないんだ誰も。
そうですね、
今の若い人にやってほしい気もするけどね。
ファンクはね、でも今はいはいはい、結構注目されてますから若い子たち。
そうだね、
はい、
うん、まああのね、そのまあうしゃことの歴史を紐解いてきてるわけではないですけど、まあ、こんなんでね、毎週毎週、
はい、
アナログということで、歴史をたどって いかれればと思いますけど。
アナログ感伝わりましたかね。
ね、アナログ、目の前でこれね、しかも回ってますからね、
ターンテーブルが、
ね、ターンテーブルがあるね、スタジオも珍しいですよ本当に。ラジモリだけ。
そんなことはないです、うん、ありがとうございます、
ね、だからもうほっといたらね 100% アナログがかかる番組になるかもしれません。
いいです ね、
そういうのやっぱね大事です、
うん、
ね、これから本当にも、番組に対するご意見ご希望、あとプレゼントなんか、
ね、あ、そうですね、
お待ちしてますので、
ラジオモリガのホームページぜひチェックしてください。
お待ちしてます。さあ、それではまた来週。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週。アディオスアミーゴス。バイバイ。